You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 Very important person。 VIP とはあなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは分子共生医学を専門とされる医学博士、杏林予防医学研究所所長の山田豊文先生です。山田先生はプロ野球の新庄選手をはじめ、巨人の小久保、西武の和田、歌手の三河健一やプロレスのアントニオ猪木などのコンディショニング指導をされていることでも有名です。ファスティングダイエットの開発者が語るジャストミートする人生とは。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイ・ユア・ソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、ファスティングダイエットのニューサイエンス、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今夜のゲストは山田豊文先生です。こんばんは。
こんばんは。
杏林予防医学研究所というのはそもそも何を研究されてるんでしょうか？
分子共生医学という学問を研究しています。はい、ちょっと分かりやすく説明しますと、はい、分子っていうのは私たちの体を構成している細胞があるんですね。
はい、
細胞の中にその生命現象で最も大切な働きをしている DNA っていうのがあるんですけども、はい、DNA がその正しくその働くためにどうすればいいかということを、まあ分かりやすく言うとその研究しているんです。
DNA がどう働くか。
で、以前はその生命現象っていうのは分かってなかったんですね。で、ところが私たちが生きていく仕組みの一切は、その細胞の中で必要なものを毎日作ってるわけです。
はい、
一般の人に分かりやすく説明するときに、それを料理人の現場って言うんですよ。DNA が料理人。
はい、
今日どんな料理を作ろうかと考えてるわけ。材料が来ますよね。
はい、
ところがそれを働くためには、その調理器具だとか、ナイフや包丁だとか、
はい、
その、あるいは冷蔵庫だとか、あるいはガスレンジだとか、っていうのがすごく大切なわけです。
はい、
現代人がその体調不良やその病気になったりするのは、そのビタミンやミネラルっていうものがちょうど包丁の働きとのみたいな働きしてるわけです。ものを切ったり、
あの材料を生かす器具がミネラルということなんですね。
そうです。それが錆びてしまっていたり、包丁があれガスレンジが弱くて力がなかったり、あるいはその厨房の壁が汚れてしまったりすると、いくら料理人がいい腕を持っていてもいい料理を作れないのと同じような理由で、私たちはその病気や体調不良の原因になってるわけですね。で、その包丁がそのピカピカの包丁であったりするのに、
はい、
ミネラルやビタミンが細胞の中に必要な濃度でなければいけないんですよ。
はい、
で、そういうことが不足すると病気になったりしまう、っていう学問を分子共生医学と言います。
さて、先週ですね、精神オリエンタルホテルの津武さんがおっしゃってたファスティングっていうお話なんですけど、ファスティングっていうのはまあダイエットなんでしょうか？
もちろんダイエットになるんですけども、
はい、
日本語に訳すると、断食するという意味なんですけども、はい、正しくは先ほどのその分子共生学の理論に関係があるんですけども、はい、その細胞の機能が衰える、もう一つの理由に、
はい、
いろんな有害なものがどんどんどんどん取り込まれていくわけです。
は
い、要するに細胞の壁が錆びてしまったりするんだと思っている だけなんですよね。はい、その原因は現代の食品公害です。食べ物に汚染物質が入ってたり、
はい、
添加物が入ったりすることを続けていくと、ずっと続けていくと有害なものが溜まってくるわけですね。
はい、
そうするとまた細胞の機能が衰える。
うん、
でファスティングっていうのは何も食べない、
はい、
要するに食べることを休むわけですけど、そうすると消化のためのエネルギーができるわけですね。消化のためのエネルギーが病んだ細胞を修復することができるというので、もう1920年代からアメリカではよくゲルソン療法って有名なんですけど、ジュースだけで断食するっていう、そういう行われてまして、よくその現代人にとってはその回復する自然治癒力を高める有力な方法なんですね。その結果としてダイエットもあるんです。
なるほど。いわゆる、先週もおっしゃってました、絶食療法っていうか、セルフクレンジングっていう言葉ですよね。
自己解毒力。
はい。やっぱりこう3日間ぐらいが一つの単位なんですか？もっと、
本当に3日ぐらいだとそんなにストレスにならないし、
はい、
でも3日間ですごい大きな効果が得られるんですね。 腸の健康ってすごく大事なんですけどね、はい、腸が非常にその健康になる。でそのいろんな宿便が出たりとかですね、うん、その後すごく軽快な感じになるんですよ、
まあ、内臓を休ませるっていうことですよね、山田先生は何がきっかけでね、ファスティングを考案されたんですか。
考案したというよりも、はい、私がそのアメリカに行った時に、はい、自分の体調不良が、私自身も非常に不健康な人間だったんですよ。
当時
もう信じられないぐらいもうガリガリで不健康な人間、もう雨降っても風邪ひくぐらいの
弱い方だったんですね、
で鼻炎もありましたしね、はい、ところがね本当に良くなったと実感したんです。どんな医療よりもこれがっていうよりも自分のその自然治癒力が低下して、そういうことに悩んでたんだって気づいたんですね。でそれが一番のきっかけです。
アメリカでね、やっぱ先生の恩師がそれをなさってたわけですか。
もう今でも覚えてますけども、60歳なんですけど非常に元気なピンピンし本当に元気いいもんなんですね、なんでそんな元気なのかっていうと、こういうワッシングだとかビタミンミネラルの力ということをもう本当に印象的に覚えてます。
その後はもうどんどんいろんな有名な方のファスティング、いわゆる、コンディショニング指導をされるようになるんですけれども、山田先生ってもうすごいずっと研究されてるようなイメージなんですけど、趣味とか楽しみとかそういうのは終わりなんですか。
山ほどあります
一旦お聞かせいただくと、
クラシック音楽大好きです。
クラシック音楽がお好きなんですね。クラシック音楽との出会いはどういうものだったんでしょうか。
本当にジャストミートというか自分が感性が豊かな時にね、私の友人が今東京にいますけどもね、タイムライフ社の通信販売のカタログを持ってきたんですよ、で、これを一緒に買わないかっていうのを二人でね、半額ずつ出して買って聴いた時の音楽の体験がもう私の人生の精神の元い基本になりましたね。
お友達と出し合って聞かれたということで、
毎晩ね、電気を消して正座してね、涙流して聞きましたね。
すごいですね。
本当に心から感動しましたね。世の中にこんなに美しいものがあるかと思いましたね。
さて今日はその山田先生が正座をして電気を消して涙を流しながら聞かれたという貴重なレコードをお持ちいただきました。ライトナー式ウィルヘルム・ケンプのピアノで、ベートーベンピアノ協奏曲第5番皇帝第2楽章をお聴きください。先生はジャストミートする瞬間があると、著書の中でもおっしゃってますけれども、やはりこの音楽はジャストミート、
本当にねこの時期にこの時期でしか出会わない体験っていくつかあるんですね、それをやっぱりジャストミートするんだなってやっぱ思いますね。
人との出会いもそうですか。
そうです。不思議なね、誰か目に見えない力が後押ししたしか思えないような力っ ていうのはやっぱありますね。
先生が提唱されている孫は優しい、食性の科学というお話を少ししていただけますか。
生きていく上で一番大事なことは、はい、体が必要なものを正しく作ること、うんうん、作るためには食べ物の原料がなかったらいけないんですけども、うん、その原料は正しい形で細胞に入らないと細胞は使えないんですよ、
はい、
その細胞がどうやって利用しやすいかどうかっていうのは消化システムとかそのに食性と言われるんですけど、すごく関係があるんです、はい、
うんうん、
従来の日本の栄養学っていうのは、はい、そういうことは関係なしにただその栄養価が高いかどうかだけ論じてきたんですけども、うんうんうんうん、その分子栄養学ではそうは言わないんですね、
はい、
それはどう正しく利用されるかの方が大切なんです、
うん、
例えば消化されないと栄養が使えないということが分かるだけで栄養が根本的に変わってしまうんですよ、
はい、
例えば例えばタンパク質はすごく大事なんですけども、牛肉や豚肉や鶏肉や魚や大豆や米やみんなタンパク質ですね、
はい、
今までは人間に近いほどいいタンパク質だと言われたんですけども、はい、実はそれは消化に負担がかかるんですよ。
肉は消化に負担が、
そうです、はい、遠ければ遠いほど例えば米や大豆や魚っていうのは非常に体は利用しやすいんです、負担がかかりにくい。
豆腐なんかいいですよね。
そうです、消化に負担がかからないんですよ、
はい、
っていうことが分かってきて栄養学が根本的に変わってきたわけです、
はい、
でその食性の科学っていうんですけども、はい、を皆さんにお勧めするその食べ方の方法としてですね、うん、なるべく主食の米は精製しない未精製なもので、
うん、
これ山田元気って言ってるんですけども
山田元気の大事だから、
はい、そして副食は、はい、孫は優しいって言いましてね、
はい、
豆、ごま、わかめ、野菜、魚、椎茸、芋を略して孫は優しい、
はい、なんか新庄とか松井とかパドレスの大塚とか、大リーグに行かれた方がなんかみんなこれやってらっしゃるそうですね、
ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手もね、はい、孫は優しいっていろんなこと言ってくるんですけど、私が巨人軍に公演に行った時に松井さんがねすごくそのことをに共感してくれて、ずっとニューヨークでもそれを食べてると言ってくれるんですよ、
ね、孫は優しい。日本古来からのね、なんかこう食生活を一度見直さなくてはいけないなって私たちもすごく思いますが、さて先生最後になりましたが、先生のご本の最新刊が今月末に発刊されるということなんですけれど、ご紹介いただけますか。
新潮新書から、はい、トップアスリートの栄養学という本を出します、はい、
王監督が推薦をかけてくださるんですね、帯のところ で、で原監督とか落合監督とか、有名なトップアスリートの皆さんが登場されて、今の山田先生のお話も皆さん盛りだくさんにお聞きいただくことができます。山田豊文先生の最新刊トップアスリートの栄養学は5月下旬発売の予定です。ぜひお近くの書店でお買い求めください。山田先生にはもうたくさんの方のねコンディショニング指導をされてるんですけど、各地で講演活動もされてるんですよね。今日のラジオレターは昨年中学校の PTA 文化講演会で先生のお話を聞かれたお母さん方からの感謝のお便りをご紹介しますが、ビビッドな山田先生とはこのあたりでお別れします。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のラジオレターは山田先生が中学校の PTA 文化講演会でお話をされた時に講演を聞かれた方々からのお便りです。伊予原真紀子さんの代読でお聞きください。
日本の健康常識は間違いだらけという山田先生の言葉を私はすんなり受け入れられそうにありませんでした。お話を聞きながら今夜のおかず何にしようとしばし呆然。日本人には日本人に合った食事、昔の人が食べていた食事が良いといろいろなところで耳にしていましたが、これほどまでに現代の食生活が日本人には合っていなかったことにただただ驚きでした。ものがなかった時代とは違い、今はあらゆるものが手に入るわけですから、良くないと分かっていても全くそれを取り除くことは私にはとても大変なことです。でもこんな世の中だからこそ良いものを選ぶこと、そうすることで子供たちも同じように良いもの、良くないものを見極める力がついていく。これは大切なことだと気づきました。家族の健康も私の作る食事次第。先生に教えていただいたこと、少しずつ消化してチャレンジしながら愛情いっぱいのお袋の味で親子の絆を深めていきたいと思います。 山田先生、ありがとうございました。母親の役割の大きさを今改めて感じています。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストはこの番組で毎週ゲストからの手紙を代読する朗読家伊予原真紀子さんです。今年4月待望の伊予原真紀子朗読 CD メタノイアが発売され、その朗読 CD 誕生のエピソードと魂の朗読家伊予原さんの素顔に迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイ・ユア・ソックス・スタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、ファスティングダイエットのニューサイエンス、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りしました。